ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは、番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。2月16日、中国の専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
2月1日から2月7日にかけて北京に参りまして、中国の専門家の人たちといろいろと意見交換をしてまいりました。今回中国の専門家の人たちは比較的楽観的な展望を語る人が多かったかという印象があります。それは2015年今年の8月までに北朝鮮が再び非核化にコミットすると、再び非核化の方向に姿勢を変えてくるという、そういう可能性が非常に高いんだというふうに中国の専門家の人たちは見ていたからであります。理由は2つあるというのが中国側の見方かと思いますが、まず第一に、今年の9月19日で6者会合の共同声明からちょうど10年を迎えることになります。2005年の9月19日に6者会合共同声明というのが採択されたわけですので、ちょうど10年になりますが、その10年を超さない範囲、その時期にですね、再びこの共同声明を履行するという、実行するという方向に戻らないと、もうこの共同声明を実行するということの、モメンタムといいますか、勢いが失われるとなくなるんではないかと。共同声明を実行するモメンタム、勢いがなくなれば、それは結果として6者会合そのものの、もう終わるといいますか、それを意味するような話になりかねないわけでありまして、これは中国にとって決して受け入れられない状況であると。やっぱり中国のメンツが立たないと、失われるということになるだろうと、こういうことになりますと、そうした行為を北朝鮮が取るとはやはり考えられないと。中国のメンツをそこまで損ねればですね、中朝関係決定的に悪化するということになるわけですから、そういうような行為を北朝鮮が取るということは考えることは難しいんだというのが、中国の専門家の見方でありまして、だからこそ北朝鮮は再び非核化の道に戻ってくるであろうというふうに多くの中国の専門家は考えていると言っていいと思います。二つ目の理由も大事でありまして、今年2015年の10月10日に北朝鮮は朝鮮労働党創建70周年を迎えます。これを成功裏に祝賀するということが、今の金正恩指導部にとってはとても重要であるというのは間違いない。これはいわば金正恩指導部が初めて独自に自前で 行う行事ということになりますので、ここをうまく成功裏にできなければ、金正恩第一書記の権威が落ちるというのはもちろん当然予想されるわけであります。この朝鮮労働党創建70周年を大きく祝賀するためには、当然のことながら中国の参加、あるいは中国の祝賀というものが不可欠になってくると。というのは、今、朝鮮労働党の非常に有力な雄党というのは世界を見まして、中国共産党しかないわけでありますから、この中国共産党が祝賀してくれないような朝鮮労働党創建70周年というのは全く意味がないと。まあ、それはその北朝鮮指導部の権威が全くないということを、まあ、当然意味することになります。で、そのためには、すなわち中国が10月10日の行事に参加してくれるためには当たり前ですが、北朝鮮が非核化の道に戻ることがやはり必要となると。非核化をしない北朝鮮に対して中国が例えば中国共産党政治局常務委員クラスの人を派遣するということは全く考えられないということになりますし、その点は北朝鮮も十分に承知しているということになりますから、だとすると、やはり北朝鮮は非核化の道に戻らざるを得ない。必ず戻ってくると。そのように中国の専門家たちは見ていると言っていいと思います。ただ、具体的にどの時期に北朝鮮が非核化に戻ってくるか、これはよくわからないということでありまして、遅くとも8月までにということが言える程度であります。したがって、その観点からしますと、現在話題になっております5月9日のモスクワの対ドイツ戦勝70周年記念行事に、金正恩第一書記が参加する可能性はないと、ほぼないというふうに中国の専門家は見ていると言っていいと思いますが、それは、モスクワに行く前に当然北京に来なければいけないわけですが、北京に来るためには非核化を認めなきゃいけない。で、現時点で今いつ非核化を北朝鮮が認めるかどうかわからないので、したがって北京に来るというわけではありませんし、それがまたモスクワにも行かないという見方につながっていると言っていいと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は、平成25年度、拉致問題の解決、その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取り組みについての報告の中から、各国との連携についての部分をご紹介します。それではお聞きください。国際条理における多国間の枠組みにおける働きかけと並行して、政府は諸外国との首脳会談や外相会談をはじめとする様々な機会を捉え、拉致問題に関する我が国の立場を説明し、それに対する理解と支持を得てきている。例えば、平26年3月の日米韓首脳会談では、安倍総理から拉致問題についての米国及び韓国の一貫した理解と協力に対する謝意を表しつつ、両国と連携して対応していく旨述べ、オバマ大統領及びパックネ大統領の理解を得た。また、同年4月に実施された日米首脳会談では、安倍総理から拉致問題への引き続きの理解と協力を期待する旨述べ、オバマ大統領の支持を得たほか、安倍総理からは北朝鮮人権状況決議のフォローアップにつき、安保理常任理事国である米国と引き続き緊密に連携していきたい旨述べた。オバマ大統領の訪日中には、同大統領と 拉致被害者ご家族の面会も実現した。さらに、安倍総理は平成25年中、5回の外遊により、ASEAN 全10カ国を歴訪する中で、10カ国すべての首脳に拉致問題に対する理解と支持を求めた。その他、同年4月の日露首脳会談、4月以降の一連の中東訪問、11月の日 EU 定期首脳会議、平成26年1月のインド訪問を含め、多くの機会に拉致問題に対する各国の理解と支持を求めてきている。以上、平成25年度拉致問題の解決、その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取り組みについての報告の中から、各国との連携についての部分をご紹介しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、増本留美子さんのお姉さん、平野文子さんと、ご友人の松永雅子さんからのメッセージです。このメッセージは、2014年10月に収録したものです。増本留美子さんは、1978年8月12日、鹿児島県の吹上浜で、市川修一さんと一緒に拉致されました。当時24歳でした。それでは、まず平野文子さんからのメッセージをお聞きください。
北朝鮮にいる留美子へ届きますように。増本留美子さん、ホ・ジョンシル氏、元気ですか？姉ちゃんだよ。体の調子はどうですか？ご飯は食べてる？私たちには何にもわかりません。でも、元気でいることだけは信じてるからね。あんなに明るくて優しかったルミ子が、なぜ北朝鮮なんかに連れて行かれたのかな？ルミ子自身が一番信じられないでいたでしょうね。私たちには想像できない辛い思い、寂しい思い、怖い思いをしたでしょうね。ごめんね。あれから36年経ってしまいました。ルミ子も60歳の還暦を迎えてしまいましたね。どんなおばちゃんになっているのだろうか、想像ができないです。今年に入って36年ぶりにあなたの肉声を聞くことができました。本当に嬉しかったよ。36年前に戻った気がして。何度も何度も聞き返しました。そこにあなたがいるみたいでした。早く日本に帰ってきてほしいと思いました。私の娘と旦那さんに会ってほしいです。母ちゃんもルミ子と会える日を信じて頑張ってるからね。何よりも、テルアキがルミ子の救出のために一生懸命活動してます。可愛い姪っ子にも会えるよ。今3歳です。お詐欺をしているその子を見ると、ルミ子の幼い時を思い出します。楽しみにしていてね。絶対に帰ってきてね。今、また日朝交渉が始まってるよ。ルミ子たちを調査、帰国させるための交渉です。難航してますが、諦めません。だから、ルミ子も絶対に諦めないでね。36年の間に、日本も素晴らしく発展しました。日本に帰ってきたらいろんなところに連れて行きたいな。楽しみにして待っててね。白いご飯をいっぱい用意して待ってますよ。そしてゆっくりと温泉に入って体を休めてね。その日まで希望を持って生き抜くのよ。待ってるからね。
続いてご友人の松永雅子さんからのメッセージです。
増本さん、お元気ですか？どんな生活をしているのか気になります。きっと辛い日もあったと思います。覚えていますか？私はコカ・コーラで一緒に仕事をしていました。中原ですが、結婚して松永に変わりました。4年間でしたが、楽しく仕事ができました。夜はご飯を食べに行ったりしましたね。城山天文館へと 思い出しましたか。私は元気に暮らしています。増本さんの顔を見なくなって36年が過ぎてしまいました。いつもいつも増本さんのことが気になって、テレビに出るたびに手を止め足を止め見ています。いい話になることを願って見ています。月日の流れは早いと言いますが、この36年は長いですよ。ところで、私の結婚式で増本さんがスピーチをしてくれました。覚えてますか。その声を聞かせたくて、テープがどこにあるかといつも気にはなっていました。それが今年5月頃だったかな。そのテープを36年ぶりに見つけることができて、増本さんのお姉さん弟さんに聞いてもらい、36年前の肉声が喜んでもらえました。少しだけ日本を騒がせましたが、増本さんの声には間違いはない、なかったです。でも鹿児島弁じゃなくてよそ行きの声でしたよ。懐かしく思いました。帰ってきたらその時の声を聞いてください。でも私はテープじゃなく増本さんの生の声を早く聞きたいです。もう一つ、ゆかり姉さん覚えてますか。よく二人でゆかり姉さんのお宅へ遊びに行ってましたね。私は今でも話したりメールしています。そこで話になるのは必ず増本さんのことばかりです。どうしているかな、元気だよね、早く帰ってくればいいのにね、と二人で話しています。また三人で会いたいですね。増本さんのお姉さん弟さん、一日でも早く帰ってくることでいつもいつも頑張っています。今国も頑張って力入れていますので、今年は必ず帰る日が来ます。それでは体に気をつけ、元気な顔で帰ってきてください。必ず帰れます。日本の地を踏んでほしい。もう少しです。頑張って、必ず必ず帰ってこれます。鹿児島ではお母さんが待っています。早く元気な顔見たいです。いや、見せてください。空港までは必ず迎えに来ます。必ず必ず信じて帰ってくる日を楽しみに待っています。
増本留美子さん、お聞きいただけましたでしょうか。増本留美子さんのお姉さん平野文子さんとご友人の松永雅子さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、天地真理の一人じゃないのをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田恵さん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。 日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592300813 3592 2300。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数9975kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。